い、皆さんこんにちは。第75回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は地域に住み地域で働く私たちが地域の人たちを紹介することで地域の仲間を増やそうという番組です。今日のパーソナリティは久々に登場イーストコバです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、私はどこに来ているかと言いますと、玉墓地、これは都営の玉霊園ですね。あのお墓の、南側にありますお寺に来ております。今日来ているところはですね、もみじが丘2丁目、住所で言うと2丁目になりますが、浄土宗のお寺の蓮法寺さんに、お邪魔しております。今日お話を聞きますのは蓮法寺さんの小川住職です。小川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、まず最初に小川さんちょっと自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、皆さんはじめまして、蓮法寺の住職をしております小川優寛と申します。昭和52年生まれになりますので今年で46歳になります。自己紹介というと難しいですね。まあ、府中で生まれ育って、おりまして、まあ、ずっとここの紅葉ヶ丘育ちであります。7年前、じゃないな、8年前に父が亡くなって、住職を、継いで、やっております。
はい、ありがとうございます。まあ最初はこのぐらいで、はい、こういう住宅街にあるようなまあ一般というか身近なお寺さん、またご住職とつながるっていうのは、皆さんどうやってつながっていくんですかね。
そうですね。うちは府中はすごい古いお寺さんがたくさんあるんですけど、うちに関しては昭和28年に祖父が、この地にポンと建てたお寺なので。地域とのつながりはかなり薄いお寺だと思うんですよね。まあ、ご存知のように、玉霊園という広大なお墓、墓地がありますので、まあ、そこにお墓をお持ちの方がうちで法事をされるっていうのが、まあ、一番多い、お付き合いの仕方なんです。うちはお墓がない、墓ないお寺なので、でも、まあ、近年は、まあ、ホームページをうち、寺でやってるので、ホームページ見ましたとか、府中市に住んでるんですけど、っていうような形で、お問い合わせいただいて、ご縁が生まれるということも、少しずつ出てきたかな、というところですかね。あとは、まあ、葬儀屋さんとか、石屋さんが、ちょっとお寺、特に、お付き合いない方なんですけど、お経お願いできますかという形で、ご紹介があって、まあ一回やったけど、まあそんな悪い寺じゃないなと思って付き合っていただくとか、そういう感じですかね。
なるほど、
ね。はい。
なんかきっかけってとってもこう大事な気がして、まあそのご縁みたいなね、はい、たくさんまあお寺もありますし、同じ宗派でも、はい、いろいろなお寺もあるでしょうから。まあ、そういう縁だったりっていう、まあ、今の時代ですからいろんな情報を得ることができて、はい、今のホームページもそうです
けど、そうですね、
私たちも選べるようになってきてるっていう、
確かに
そんな気がしますね、はい、なんか昔だと、あまりお寺さんと付き合いがないとお葬式だ、まあ、うちのおじいちゃんなんかもそうですけど、お葬式だっていうとちょっと、まあ、言葉悪いですけど、どこのお寺のご住職がなのかもよくわかんないんだけど、お経をあげに、はい、お葬式やってくださるって、また去っていっちゃうともう会うことがないっていう、その時だけの、お葬式の時だけも、まあ会うお坊さん、はい、まあ、まさにお坊さんなんですけど、っていうのが、まあ経験をおじいちゃんとかおばあちゃんの時にしていたもんですから、やっぱり地域のお寺さんで常に、まあ常にお葬式があるわけではないですけども、何かあの時には、この知っている小川さんがいいとか、小川さんがまた来てくれるとか、なんかそういうこう生涯にわたってお付き合いができる、その出番はそんなにないのかもしれない、はい、まあ、お盆だとかお彼岸っていうふうなことで、
そうです
ね、お経をあげに来てくださいって私は小川さんにお願いしてますけども、 まあ、そうやってつながるっていうのもいいんですけど、なんか知ってる人に、こう、なんだろう、メイドに送ってもらうっていうんですかね、はい、なんて言うんでしょう。
そうですね。
引導っていうんですかね、
まあまあ、はい。
なんていうのを僕は思っちゃって、とてもご縁でこう、つながれたのいいなと思ったんですけど、こういうあたりはどうなんですかね。
まあ、やっぱ寺院は、まあ、一世代を超える付き合いをしていくところなので、やっぱり、よく知ってる、人にお葬式あげてもらうとか、まあ、それ自然なことだったんだと思うんですよね。まあ、それこそ、お戒名をつけますって時に、亡くなった人のことを、まあ、情報がほとんどないとなかなかやっぱり考えづらいですし、まあ、そういう点では生前からお付き合いがあると、まあ、僧侶側も、お勤めしやすいというのはもちろんありますし、うん、まあ、まあでも、新しく始まるご縁の場合は、しっかりお話を伺って、うん、どういう人との間だったかとかを、まあ、なるべく丁寧に聞いて、お勤めするようにはしていますので、やっぱりコミュニケーションを重ねて信頼関係で気づくっていうのは、まあ、どの仕事も一緒だと思うんですけど、まあ、特にこういう、まあ、寺、宗教の場合は、そういうのは欠かせないのかなと思って。うん、
そうですね。実はね、まあ、私の話ばかりであれですけど、うちで、まあ、父が亡くなった時も、まあ、亡くなってから小川さんを見つける、ね、ここのお寺を見つける、葬式だってなってから見つけるっていうよりは、まあ、父のまだ生きているうちにつながっておいて、うん、で父のことを知ってもらって、
はい、
でまあ年は年ですから、まあ、亡くなるっていうことは近いわけで、うん、まあ、亡くなった時の用意じゃないですけど、うん、まあ、小川さんと父のコミュニケーションを取ってから、まあ、お葬式っていうふうに考えて、少し早めにね、実は、
そうですね、
亡くなるんだよっていう前から、もう小川さんにお願いして、こういう事情なので、はい、父と少しコミュニケーション取って、
はい、
で、まあ最終的にはお願いできないですかっていうことで、お願いしていったんですけど。はい、うん、
やっぱり、まあ、ご準備がいいというと、なんか変な言い方ですけども、うん、まあいつか必ずね、そういうことは起きますので、まあそこに、まあ、備えておくっていうのは、まあ、逆に言うと、その後の心配がないので、生きてる時間を大切に集中できるっていうところはあると思うんで、だからもうその安心感っていうんですかね。まあ、そういうのを、まあ、提供できるような寺だといいなと思って。
そうですね。はい、まさにね、うちの父もね、よかったって言ったんですよね。小川さん、お寺さん見つかったよと、ご住職、見つかったよって言ったら、
はい、
僕すごく気にしてたんですよ。まだ死んでもいないのに、はい、葬式の準備かよとか、うん、坊さんの話するのかよと、
うんうん、
なんで俺の前でするのかみたいな、はい、そういう方もいると思うんですよ。はい、俺が命があるうちにそんな準備するなんて。
はい、
だけど、逆でさっきの話のように生きてるうちにコミュニケーションが取れるうちにと思ったので、うん、準備としていやもう玉墓地のところにねこういうお寺があって面倒見てくださるとお付き合いいただけるっていうことになったよって言った、うん、父が、
はい、
それは良かったと安心だなってもう自分が葬られていく、
はい、
本人なんだけどやっぱり安心、はい、誰がやってくれるの、うん、送ってくれるかっていうのは分かるっていうことは大きな安心なんだと思うんですね。まあ、それも、まあ、こういった町の中にある住宅街の、うん、本当の普通の家のようにあるお寺さんだったから僕はお願いしたわけで、これが大きななんかすごい構えで、
はい、
って言われるとなかなかこう私の、なんでしょうね、レベルでは。だから、本当になんか庶民的な、
はい、
お寺、お付き合いできるお寺っていうのは、うん、となんか、僕らもあんまり頑張らなくて済むし、
はい、
楽にお付き合いできるんで、うん、とっても助かる、うん、サイズ感というのか、
言っていただけると、
うん、思うんですけど、やっぱり、小川住職もそういうところは、やっぱり、この、なんでしょうね、この、
そうです
ね、土地にあるというか、地域にあるお寺として、意識されてるんですかね。
はい、ホームページ作った10年ぐらい前なんですけど、なんか、キャッチコピーじゃないですけど、うん、まあ、それを考えるのに、こう、このうちの寺の 強みは何だろうっていろいろ考えたんですけど、小さいってことだなって。
小ささが強み。
そうそう、
はい。
で、ホームページとかリーフレットは心安らぐ小さなお寺っていうふうにしたんですよ。うん、なんか、小さいことがいいっていうこともあるんじゃないかと。うんうん、まあ、大きいお寺もそれ立派でいいんですけども、まあ、小さいなら小さいなりに、丁寧な関わりができるとか、うん、まあ、それこそ小林さんじゃないですけど、いらっしゃる方が緊張しなくていいとか、うん、まあそういう点は、強みかなと思って、やってますんで、まあ、立派さに、私自身も欠けてるなとは思うんですけど。
そんなことはないです。立派なのがいいという方もいらっしゃるでしょうし、ね、身近な、
はい、
あまりこうね、頑張らなくても、
そうですね。
自然にね、はい、まあ私なんか勝手にずうずうしいですから、お友達感覚にもう半分なっていますけれども、うん、まあこういうお付き合いがやっぱり長く、
そうですね、
楽にお互いできるかな、
はい、
うん、思いました。はい。まあまだまだ、この小さなお寺、蓮舫寺さんのことを知らない人が、
はい、
この府中市内であったり、この東側、うん、でも知らない人がたくさんいると
思うので。そうです。みんな素通りして、
そうですね、
結構本当、初めてお寺来るって方が、ちょっとわからなくて迷いましたっていう、
うん。お寺の構えというよりな、料亭みたいな構え
ですね。まあまあ、そうですね。はい。まあ、よく言えば。
よく言えば。いや、本当、料亭のような感じです。はい、皆さん来てもらうとわかると思うんですけど。まあ、そういった、地域に根ざした蓮舫寺さんの、小川住職から、その地域のね、皆さんに何かこう、メッセージというか、この番組を通じて、お声掛けができればと今思ったんですけど、何かありましたらどうぞよろしくお願いします。
ね、まあ、私自身研究者、大学で研究もしてるんですけど、やっぱまあ地域とお寺の関係を研究してまして、うんうん、やっぱまあお寺っていうのはまあ地域の中の、まあ今流行りの言葉で言えばサードプレイス、うん、まあ第三の居場所、うん、家と職場、家と学校、プラスもう一箇所、なんかちょっとこう、なんていうかね、世間からのちょっと、休憩どころじゃないですけども、うん、ちょっと一息つけるような場所になれると、いいなと、思って、まあ、勤めておりますので、まあ何か機会があれば、お寄りいただいたりですね、まあ場所としてはそんなに広くはないので、何か、活用っていうのは難しいかもしれませんけれども、でもな、まあうちの町にこういう、ほっとする場所があるんだなと思っていただけると、ありがたいなと思っておりますので、
はい。はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。まあ関わり合いたいとか、ちょっと気になる、うん、お坊さん、まあご住職、まあ、少しこう、なんだろう、ご利用の方というかね、ちょっと、はい、あ、そうかそうか、なんかうちもお寺さんとつながりたいなとか、何かの時には、やっぱり知っている、
はい、
ご住職、お坊さんがあった方がいいななんて思う方は、ぜひ、私、蓮舫寺さん、ここ、すごくおすすめ、
ありがとうございます。
庶民サイズであれば、ですけど、おすすめですのでね、皆さんも探していただいて、ホームページも、
あ、
はい、ホームページ見るとすごくね、小川さんの人柄もわかるし、お寺の様子もわかって。
完全手作りで。
とてもいいですね。はい。ので、ちょっと気にしていただければ、また、お電話でも何でもご連絡いただければ、私とのまた仲間が増えて、蓮舫寺仲間が増え
て、はい。ありがとうございます。
檀家って言うんですかね。
神徒さん。まあ、うちはもうなんか、神徒さんというか、うん、なんですかね。
なんていうんですかね。まあでも、そういったサードプレイスって先ほど言われましたけど、はい、このお寺を通じてまた知り合いになるっていうのも、はい、とってもいいことだと思うので、うん、まあ、私もそういうふうに、この後ね、勤めていければな、気にしていければなと思うので、皆さんまた何かありましたら、小川さんにお声掛けいただければと思います。まあ、小川さんは結構、府中の市内でもプラッツとか、あとは壇上共同参加、 学生たち。
昨年、そうですね。ね、共同参画センターのちょっとシンポジウム出ましたけど、うん、
出たりとか、最近は引っ張り出されているので、いろいろなところでまたお目にかかるかもしれませんが、はい。気さくな方なんでお話ししてみてください。はい。それでは時間になってしまったので、まだまだお話聞きたいんですけれども、この辺で、おしまいにしたいと思います。じゃあ、小川さん、いつも私たち、聞いてるんですけど、小川雄観住職、東の仲間になっていただけますでしょうか？
いいと。
ありがとうございます、はい。
テンプル小川と呼んでいただければ。
テンプル小川っていうのも予約ですね。
はい。はい、他のお寺さんより先に名乗っておこう。
そうなんですよ。お寺さん初めてなので、もう勝手に小川さんはテンプル小川と名乗っていますので、他にお寺さん出た時はもう使いません。はい。じゃあ、昔フラワー田中っていう花屋さんがいましたけど、勝手に言ってましたけど、ここでもう第2号、
はい、
テンプル小川が誕生いたしましたんで、またテンプルにも、いろいろ手伝っていただけたらなと思います。はい。じゃあ今日は、テンプル小川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これで、第75回の東の仲間たちを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
この番組は、原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。